ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。本日のラジオ健康プラザは、健康な食生活につながるレシピを管理栄養士さんに聞く生き生き健康レシピです。今回は治療を支える食事の工夫をテーマに、日光記念病院管理栄養士新藤早紀さんにお話を伺います。
病気の療養中は食事をしたいのに、治療や病気そのものによる痛みや不快感で食事ができないということがあるそうですが、そのような時はどういった工夫をすればよいのでしょうか。
患者さんの状態や治療の方法、薬など様々なことが原因となり、食事がしづらい状況が発生します。例えば、がんの治療中の副作用の一つに口の中や喉に炎症が起こったりする場合がありますが、この状態一つをとっても患者さんそれぞれに合わせた工夫のポイントがあります。なので、これからご紹介する方法はあくまで工夫の一つですので、皆さんの状態に合わせてこれなら食べられそうだなという方法が見つかると嬉しいです。まずポイントの一つ目ですが、温度です。高めの温度というのが刺激になりやすいので、温かいものが口にしみるという時は常温や冷たいものにしてみましょう。今の時期ですと冷製スープや冷たい茶碗蒸しなどがおすすめです。
これなら作り置きもできそうですね。
そうですね、食べられそうな時に食べるというのも大切なポイントなので、作り置きすることで時間に縛られずに食べられるかと思います。
痛みや不快感が和らいだ食べられそうな時に食べるというのも大事なんですね。
そうなんです。続いて2つ目のポイントですが、硬さや大きさです。食材を柔らかく煮たり小さくカットすることで、飲み込みの時の痛みや不快感を少なくすることができます。そして最後のポイントは味付けです。酸味や辛味などの濃い味付けが刺激に感じるときは、味付けを薄めにすると食べやすくなります。お味噌汁なども薄味にすると味気がないという方は、だしを濃いめにしてしょっぱさを抑える方法もありますよ。また状態によっては水分を取るのも負担に感じられる方もいらっしゃると思いますが、そんな時はゼリーや果物など水分の多い食品や喉越しの良い食品を選ぶと食事の中で取ることもできます。水をごくりと飲むとまではできなくても、口の中に水を含んで喉や口の中を潤す程度でも良いので、何度かに分けて少しずつ取ってみてください。
少しずつでも水分を取るというのも大切なんですね。今回ご紹介したポイントで状態に合った食べ方が見つかるといいですね。さて、続いて今回のレシピになりますが、爽やかなメニューですね。ご紹介をお願いします。
はい、シュワシュワ一口ゼリーです。炭酸を使って唾液腺を刺激するので、お食事前にもぴったりですよ。はじめに材料です。今回は12個から13個分の分量です。サイダー 200ml、 ゼラチン 5g、 お好みの果物適量です。今回私はピンクグレープフルーツを使いました。作り方です。耐熱容器に 50ml の水とゼラチン 5g を入れて30秒ほど加熱してふやかします。 200ml のサイダーとふやかしたゼラチンを混ぜて、お好みの果物と一緒に冷蔵庫に入れて1時間ほど冷やして出来上がりです。出来たてはゼリーからの炭酸のシュワシュワした感覚を味わえます。ただし時間が経つとだんだんシュワシュワが少なくなるので、シュワシュワ感を味わいたい方は早めにお召し上がりください。また甘さを抑えたい時はサイダーを甘みのない炭酸水にしたり、逆に甘さを感じにくい時にはお砂糖を加えたりしてみてください。シュワシュワした食感が刺激に感じるときは、 サイダーをお好みのジュースに変えるなどして、状態に合わせてアレンジを加えていただいても大丈夫です。
メディカル情報の8月号に写真も載っていますが、これは何かの型に入れたんですか？
こちらは特別な型は使っていないんです。小さめのコップにラップをふわっとかけたら、真ん中をへこませて、そこにお玉やスプーンでゼリー液と果物を入れて、コップからはみ出しているラップをまとめて輪ゴムなどで留めています。
アイデアですね。型を使わなくてもこれであればお家にあるもので簡単に作れそうです。こちらのエネルギーはどれくらいでしょうか？
今回のレシピの全体の分量で 99.2kcal、 1個あたりだいたい 8kcal くらいです。お子さんも美味しく召し上がれると思いますので、チャレンジしてみてください。
炭酸を使ったシュワシュワっとした一口ゼリー、夏の時期にもいいかもしれませんね。今回は治療を支える食事の工夫をテーマに、日光記念病院管理栄養士新藤咲さんにお話を伺いました。今回ご紹介したレシピは広報誌日光記念メディカル情報8月号に詳しく掲載されています。日光記念病院のほか、 JR 東室蘭駅、JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
よろしくお願いします。明日22日に行われる糖尿病教室のご案内です。糖尿病教室は、病気や合併症の予防について医師、認定看護師、管理栄養士などが週替わりで少人数で分かりやすい講座を行います。明日8月22日は、先ほどお話しした新藤咲管理栄養士が、お酒とジュースのここに注意と題して講座を行います。当院通院中ではない方でも参加できますので、興味をお持ちの方は8月22日午後3時、日光記念病院糖尿病センターまでお越しください。続いて、今週末行われるリレーフォーライフのご案内です。8月26日から27日にかけて行われる、がん患者支援チャリティーイベント、リレーフォーライフジャパン室蘭に、当院放射線科主任科長の富田先生が講演をされます。8月26日午後3時40分から、最新のがん治療についてと題してお話を行います。その他、当院職員もチームとして参加し、フリーマーケットも行う予定ですので、皆様お誘い合わせの上ご参加お待ちしています。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。今回のラジオ健康プラザ、いかがでしたか？番組をもう一度聞きたいという方は、日光記念病院ホームページ、左上の検索コーナーから、ラジオ健康プラザで検索してみてください。過去の番組も聞くことができますよ。また、日光記念病院の情報誌、日光記念メディカル情報は、日光記念病院や道南バスターミナルなどでも配布しているほか、日光記念病院ホームページからもご覧いただけますので、こちらもチェックしてみてください。
社会療法人ボコイ日光記念病院は、地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。